こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビジュアル恐竜大図鑑年代別、古生物の全生態は、古生物学者、サイエンスライターのダレン・ナッシュが監修に携わり、ナショナルジオグラフィックが編集した大型ビジュアル図鑑である、恐竜だけを列挙する本ではなく、約6億年前の初期動物から、三畳紀ジュラ紀白亜紀の恐竜、絶滅後に多様化した哺乳類、人の祖先までを見通す構成をとる、全297種について生息年代、化石発見地、生息環境、食べ物という比較可能な基礎情報を示し、700点を超える復元が図版で形態を視覚化する。題名の年代別は地質時代への関心を示す一方、紹介の流れには動物群ごとの把握も含まれ、進化史を単なる年表ではなく生物多様性の変化として理解させる、調べ学習の資料性と眺めて発見する図鑑の魅力を併せ持つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、恐竜を主役の一群ではなく長大な生命史の一部として位置づける本書の重要な特徴は、恐竜時代だけに焦点を狭めず、生命の歴史全体の中で恐竜を捉え直す点にある。扱われる範囲は約6億年前に現れた初期の動物から、魚類、爬虫類、恐竜、翼竜、海生爬虫類、さらに恐竜絶滅後の哺乳類と人の祖先へ及ぶ。この広がりによって、恐竜が突然出現した孤立した存在ではなく、先行する動物群の進化と環境変化を背景に反映し、その後には別の動物群が多様化したことを追える。例えば、巨大で有名な恐竜を覚える読み方から一歩進み、同じ時代に陸空でどのような生物が生活していたかを比較する視点が得られる。古生物図鑑には恐竜の種数や迫力を前面に出すものも多いが、本書は先史時代の生態系の連続性を扱うため、絶滅と繁栄を生命史の繰り返しとして考える導入資料になる。恐竜への入り口を保つしながら、古生物学の対象がはるかに広いことを具体的に示す構成である。次に、297種を同じ項目で比較できる調査資料としての設計、全297種に対し生息年代、化石発見地、生息環境、全長、食べ物を示すという統一的な情報設計は、本書を単なる鑑賞用の画集にとどめない。名称や見た目だけでは生物間の違いは印象論になりやすい。しかし、年代と産地を見れば、同時代同地域にいた可能性のある生物を考えられ、生息環境と植生を見れば、同じ場所での役割の違いを推測する手がかりになる。全長の情報も復元画の迫力を実際の規模感に結びつけるために重要である。もちろん、化石記録は不完全であり、古生物の生活直接観察した資料ではない。本書の各データは現在得られている化石に基づく整理として読むべきだろう。それでも、同じ観点を各種に適用しているため、読者はいつどこでどんな環境に適用し、何を食べた生物かという基本的な問いを繰り返し使える。自由研究では特定の恐竜を調べる出発点になり、家族で読む場合も体の大きさや植生を比べる対話を生みやすい。さらに、700点超の図版が化石標本から復元される姿を理解しやすくする古生物を学ぶ際の難しさは、読者が実際に目にするのが多くの場合、骨や歯、足跡などの断片的な証拠であることにある。本書は700点を超えるビジュアルを収録し、各生物の外形、姿勢、体格、周囲の環境を視覚的に把握できるようにしている。これは文字情報の代替ではなく、体調や植生、生息環境といった記述を結びつける役割を果たす。長い首や顎の形、四肢の配置などを眺めながら読むことで、なぜその生物が特定の食べ方や移動様式に適応していたと考えられるのか、初歩的な形態比較が可能になる。特に、恐竜以外の無脊椎動物、魚類、初期哺乳類は名称だけでは印象をつかみにくいため、図版の価値が大きい。ただし、復元画は化石から確実にわかる骨格情報と比較解剖や研究に基づく推定を含む表現である。その前提を意識すれば、図版は昔の生物を見た感覚を与えるだけでなく、限られた証拠から過去の生態を再構成する古生物学の方法に触れる入り口となる。そして、三畳紀ジュラ紀白亜紀を通じて生物章と環境の変化を読む。本書は三畳紀ジュラ紀白亜紀に生きた恐竜を中心に据えるが、その意義は有名な時代名を覚えることではない。地質時代ごとに異なる生物を見比べることで、生命の構成が固定的ではなく、長い時間をかけて変化してきたことを理解できる。三畳紀は恐竜を含む多様な爬虫類が展開する時代、ジュラ紀は大型恐竜を存期しやすい時代、白亜紀は多様な恐竜の系統が知られる時代として親しまれる。しかし、本書の価値はこうした単純なラベルに終わらず、各生物について年代、環境、植生を照合できるところにある。同じ恐竜時代という大きな括りでも、生活の場や利用できる資源、優勢な動物群は一様ではなかったと考えられる。 恐竜の後に哺乳類を配置することで白亜紀末の大量絶滅を単発の事件としてではなく生態系再編の転機として見る視野も得られる。年代順の閲覧と動物群ごとの比較を往復すれば、地質時代は暗記項目ではなく進化絶滅多様化を整理する時間軸として機能する。最後に子どもの興味と大人の参照性を両立する大型ハードカバー図鑑304ページの大型ハードカバーという物理的な作りも本書の内容と密接に結びついている。細部まで描かれた復元画を大きく見せ約300種に及ぶ情報を一冊に収めることで短い読み物よりも何度も引く資料として使いやすい。全国学校図書館協議会選定図書であることは学校図書館や家庭での調べ学習に置く際の一つの目安になる。子供にとっては漢字をすべて読めなくても図版から好きな生物を見つけ体の特徴や大きさに関心を持つことができる。一方で大人や学習支援者には名称年代産地環境植生という項目を使い関心を具体的な問いへ変える利点がある。例えばこの生物は恐竜か同じ時代の海には何がいたか肉食植物食の違いは何かといった問いをページを行き来しながら検討できる。持ち運びや通読には向かない洋版重量級の本だがその制約は机上で開いて比較し共同で読む図鑑としての長所でもある。結論として本書は恐竜の名前を増やしたい子ども自由研究や授業の補助資料を探す保護者教育者そして恐竜から古生物化へ関心を広げたい大人に向く。特にティラノサウルスやトリケラトプスのような著名種だけで満足せずそれらがどの時代環境に属し他の生物とどう並ぶのかを知りたい読者に実用的である。全297種の年代産地生息環境全長食べ物を共通形式で確認できるため知識を断片的な雑学として蓄えるのではなく比較しながら整理できる。700点超のビジュアルも名称や文章だけでは想像しにくい形態と規模をつかむ助けになる。同種の恐竜図鑑との差別化は恐竜の人気種に集中せず初期動物から人の祖先までを視野に収める範囲の広さにある。また豪華な図版に加え各生物に同じ基礎データを配したため眺める楽しさと参照性が両立している。大判で価格も手軽な小型図鑑とは言いにくいが長く手元に置き時代環境植生を比較するための総合的な古生物資料として位置づけられる。ご支援いただける場合はダレン・ナッシュポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。